バドミントンのコートで汗で滑りそうになるラケットをギリギリで握りしめている瞬間、
はい、
そしてビジネスの最前線で運命を決めるプレゼン資料が入ったレーザーポインターを握りしめている瞬間、これ一見すると全く違う状況に見えますよね。
ええ、環境もプレッシャーの種類も全然違うように思いますね。
でも、もしあなたがそのどちらの場面でもどうしてもここから先の限界を突き破れないと感じているなら、その原因は全く同じところにあるかもしれないんです。
そうなんですよね。私たちは壁にぶつかった時、スキルや経験が足りないからだって結論付けようとします。
そうですね。もっと練習しなきゃとか。
うん。でも、実は見えない障壁っていうのはもっと深いところ。私たちが無意識に回している思考のシステムそのものに組み込まれているんです。
なるほど。もし本当の犯人があなたの脳のバッテリー切れと自分でも気づかないうちに抱え込んでいるプライドだとしたらどうでしょう。 OK、 これを紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。
今回の深掘りでは愛知県の豊田市や岡崎市の周辺で活動するバドミントン教室フェニックス愛知県が2026年7月2日に公開したオンライン教室のレポート記事をベースにしていきます。
非常に興味深い記事ですよね。
ええ、ただ先に言っておきます。今回のミッションは単なるスポーツが上手くなるコツみたいな枠には絶対に収まりません。
はい、この記事が提示しているのはもっと根源的な問題なんですよ。
そうなんです。心理学、歴史、さらにはあのイーロン・マスクの組織論までを地底横無尽に横断しながら、人間はどうすれば自分の限界を突破できるのかという普遍的なテーマを解き明かしていきます。
スケールが大きいですよね。
なので今仕事でも日常でもなぜかうまくいかないとか、本番のプレッシャーで本来の力が出せないってモヤモヤしているあなた、今回の深掘りはその現状をぶっ壊す強烈なヒントになるはずです。
いえ、間違いなく。
一見無関係なバドミントン、アドラー心理学、そして江戸時代の徳川宗春が一本の線でどうつながるのか、ぜひ最後までついてきてくださいね。
では議論の出発点として、まずは現在地の把握という少し耳の痛い話から始めましょうか。
お願いします。
レポートではチームスポーツとバドミントンのような個人競技の違いから非常に冷徹な事実を突きつけています。
サッカーとかバスケなら自分がミスしてもまあ誰かがカバーしてくれますよね。
ええ、でも全てを一人でこなす状況ではごまかしが効きません。つまりあなたの抱えている最大の弱点こそがあなたの現在のレベルそのものであるということなんです。
ちょっと待ってください。それってきつすぎませんか？ビジネス書なんかを開けば大抵弱点を克服するより自分の強みを最大限に伸ばせって書いてあるじゃないですか。
その反発はもっともです。でもここで鎖、あのチェーンを想像してみてください。
はい、チェーンですね。
そのチェーンがどれくらいの重さに耐えられるかっていう全体の強さはどこで決まると思いますか？
あー、なるほど。一番太くて強い輪っかではなくて今にもちぎれそうな一番弱い輪っかの耐久度で決まるということですね。
その通りです。私たちは強みをピカピカに磨くことで全体が強くなったと錯覚しがちなんですが、本番のプレッシャーがかかった瞬間、必ずその一番弱い輪っかからちぎれるんです。
確かに。それなのに私たちは壊れかけの輪っかを直さずに、今日は風が強かったからチェーンが切れたとか環境が悪かったって言い訳をしてしまう。
ええ、
輪っかを直さずに天気のせいにしている。いやー、耳が痛いですね。でもなぜ私たちはそんな見えすいた言い訳をしてしまうんでしょうか？
ここで非常に興味深いのはアドラー心理学の視点なんです。
アドラーですか？
はい。私たちが弱点から目を背けたり言い訳や問題行動を起こしたりする裏には、無意識のうちに得ている隠れた報酬が存在しているという分析なんです。
隠れた報酬、失敗して言い訳をしているのに何かご褒美をもらっているってことですか？
ええ、例えば職場で他人にマウンティングを取る人っていますよね。
いますね。表面上はただの嫌なやつでチームの空気も悪くするような。
でもその人自身の心理の中では手軽に相手より上に立った気分を味わえるっていう強力な安心感を報酬として受け取っているんです。
そういうことか。じゃあ自分のミスを指摘されて反射的に逆ギレしてしまうのは、
それは自分は本当はもっとできる人間なんだっていう自尊心、まあプライドですね、これを死守するという報酬なんです。
プライドの死守ですか？
はい。失敗を認める痛みを避けて、今回は周りが悪かったから本気を出せなかっただけだと思い込むための防衛本能ですね。
だからこそレポートに出てくるコーチの言葉が鋭く刺さるわけですね。
ええ、 緊張したからミスをしたという言い訳は、実力不足ではなく、自分の現在地の誤認である、と。
緊張のせいにしている時点で、自分の本当の実力、つまり現在地が見えていないと。リスナーの皆さんも、あそこは緊張しちゃってって言いがちじゃないですか。
そうなんですよ。スコアが20対20の勝敗を分ける場面で緊張するのは当たり前なんです。コーチは、緊張は敵ではなく、現在の本当の実力を測る精密な検査装置であると言い切っています。
緊張は精密な検査装置、すごい言葉ですね。つまりリラックスしている時の練習の成果なんて本当の実力じゃなくて、プレッシャーという負荷をかけた時に残っているものこそが今のリアルな実力だということですね。
まさにその通りです。だから表面的な態度を根性で直せと精神論で禁止しても意味がありません。
無理やり我慢させてもダメなんですね。
ええ、必要なのは自分がどんな隠れた報酬に甘んじているかを客観視すること。そして他人を下げたり言い訳したりするのではなく、健全な挑戦によって自己評価を満たせるように自分自身のシステムを再設計することなんです。
いやー、深いですね。でもそっか、隠れた報酬を手放すのって本当に怖いですよね。もし私たちが隠れた報酬に依存して言い訳ばかりしている状態で、トップのリーダーが強引にシステムを変えようとしたらどうなるか。ここで話はあのイーロン・マスクのエピソードにつながっていくわけですね。
はい、ウォルター・アイサクソンが書いたイーロン・マスクの伝記の第5章からの引用ですね。
はいはい。
マスクは自身が他者の感情を読み取るのが苦手であることを公言していますが、彼は自分を成功に導いた5つのアルゴリズムを持っているんです。
全ての要件を疑え、不要な部品やプロセスはそぎ落とせ、シンプルにする、サイクルタイムを加速させろ、そして自動化しろ、みたいな、あの徹底的な効率化のルールですよね。
その通りです。それをテスラやスペース X でやる分には良かったんです。
バリバリのエンジニア集団ですしね。
ええ、でも彼はそのアルゴリズムをアメリカ連邦政府という巨大組織に強引に適用しようとしたんです。
連邦政府って人間の感情とか政治的なしがらみが複雑に絡み合うところですよね。
そうなんです。結果として何が起きたかというと、現場は大混乱に陥り、株価の暴落という事態を招きました。
つまりマシンの最適化には成功しても、それを動かす人間の心理的な部分、一人一人が抱えている隠れた報酬への配慮を無視したから、システム全体がクラッシュしたと。
ええ、ここから引き出されるのが、ビジネスの現場で頻繁に誤解されている心理的安全性の本当の姿なんです。
心理的安全性、これ最近よく聞きますよね。
マスクのやり方は極端ですが、逆に人間関係に入りすぎるのも問題なんです。
心理的安全性って聞くと、どうしても誰も傷つかないようにみんなでいいねいいねって褒め合う、ふわふわの温かい毛布みたいなイメージがありますよね。リスナーの皆さんの職場でも、ただ波風を立てないだけのぬるま湯になっていませんか？
まさにその誤解をコーチは指摘しています。真の心理的安全性とは、お互いを傷つけないぬるぬるい環境ではありません。
違うんですね。
はい、そうではなく、失敗の報告や耳の痛い厳しい批判を恐れずに発言でき、そこから柔軟にアップデート、つまり変化し続けられる状態のことだと定義しています。
なるほど。つまり心理的安全性っていうのは、暖かい毛布なんかじゃなくて、高いところで綱渡りをするための頑丈な命綱、セーフティーネットなんですね。
そういうことです。
落ちても命は助かると分かっているからこそ、リスクを取って、社協このキャンペーンの方向性は間違っていますって厳しい意見をぶつけ合えるし、限界を超えた挑戦ができる。
その通りですね。誰かのミスを善悪で裁くのではなく、批判的思考を持って対象を見つめる。そして厳しい意見が出たとしても、それを攻撃と受け取るのではなく、変わるための大チャンスとして称賛する文化。
称賛する文化ですか？
ええ、リーダーが率先してその批判を歓迎する環境こそが 真の成長を生むんです。
命綱のあるから隠れた報酬にしがみつかずに前へ進めるわけですね。ではそんな心理的安全性が確保された環境で実際に変化を起こすにはどんなマインドセットが必要なのか、ここからが本当に面白いところなんですが、
ええ、
フェニックス愛知が拠点を置く愛知の歴史から驚くべきロールモデルが登場します。徳川吉宗と徳川宗春の対比ですね。
はい、歴史の授業で必ず習う江戸幕府第8代将軍の徳川吉宗。彼は享保の改革で徹底した質素倹約を推進しました。
贅沢は敵だ、大根と味噌汁でしのごうといういわゆる安定と節約の政治ですね。
そうです。しかし愛知の尾張藩主であった徳川宗春はこれと完全に真逆の生き方をしたんです。
真逆というと具体的にどんな感じだったんですか？
お金がない時こそじゃんじゃん使えとか、2ヶ月間24時間連続で盆踊りをやるぞとか、ド派手な政策を打ち出しました。
2ヶ月間ぶっ通しで盆踊り、すごいエネルギーですね。
さらに自ら牛にまたがり長いパイプを加えて街を練り歩いたそうですよ。
待って待って、牛に乗ってですか？宗春って江戸時代の究極のハイプマンというか最高の盛り上げ役じゃないですか。でも現代の感覚からするとただの浪費家やパフォーマンス好きの大人様として片付けてしまいそうですが、これが私たちの限界特化とどう関係してくるんでしょうか？
これをより大きな視点、全体像と結びつけてみると、宗春のスタイルは損得感情を超えてまずは行動しエネルギーを循環させるという徹底した行動主義に基づいているんです。
行動主義ですか？
ええ、吉宗的な現状維持と安定は一時的な安心感という報酬を与えてくれますが、実は組織や個人の停滞を招き自利品になるリスクをはらんでいます。
ああ、なるほど。フェニックス流のどんどん変えていこうぜという方針は、変化を恐れずにまずはエネルギーを外に出す宗春的な行動力こそが現代の停滞や隠れた報酬への依存を打破する鍵になるって示唆しているんですね。
ええ、頭で考えすぎて止まるのではなく、まずは動くことで状況を変えるというマインドセットです。
行動してエネルギーを回す重要性はよくわかりました。でもですよ、実際のプレッシャーがかかる現場、例えばバドミントンのコート上や絶対に失敗できないビジネスの最前線で、宗春のようにむやみにエネルギーを大放出したらあっという間に疲弊してしまいませんか？
そこなんです。ここからいよいよ実践的かつ非常に理にかなった戦術論へと入っていきます。キーワードは脳機能の温存です。
脳機能の温存、
セッション後半で紹介されているジーコ選手という方のシングルス動画分析が非常に示唆に富んでいます。人間の脳はデリケートな技術や強打を使うと私たちが想像する以上に激しくリソースを消費するんです。
脳が疲労するってことですね。
ええ、例えばバドミントンのハイロブという下から上へ高く打ち上げる球がありますよね。
はいはい、ありますね。
これは落ちてくるシャトルの軌道に対してラケットをピンポイントの点で合わせる必要があるんです。
なるほど、空間認識からタイミングの計算まで脳がフル回転しそうですね。
そうなんです。だから試合後半で脳が疲労している時にハイロブを多用すると計算が狂って高確率でミスを連発し自滅します。
それは痛いですね。
対してドライブという床と平行に打つような球は来た方向へラケットを振る線の軌道なので脳への負荷が少なく圧倒的に安定するんです。
ここで出てくるのがレポートにあるフェニックス流の下駄雪明け方式ですね。下駄を預ける、つまり相手に任せる。
はい、
強打すると見せかけてあえて何でもない遅い球をポンと打ち、相手が無理をしてミスをするのを誘うという戦術ですね。
ええ、そして脳の疲労が引き起こす物理的な錯覚の話が決定的なんです。
錯覚ですか？
シャトルが右側から飛んできたとします。この時ラケットの面をネットに対してまっすぐ前に向けて当てるとどうなると思いますか？
まっすぐ向けているんだからまっすぐ前に飛ぶじゃないですか？
違うんです。入射角と反射角の物理的な法則により右から斜めに飛んできた球にまっすぐ面を当てると必ず左方向、つまりコートの外へ飛んでいってしまうんです。
ああ、言われてみれば当たり前ですね。ビリヤードの壁の反射と同じだ。
そう、だからまっすぐ返すには意識してラケットの面を少し外側、つまり右側に向けないといけない。
なるほど。
元気な時にはこれが無意識にできます。でも
プレッシャーと疲労で脳のバッテリーが切れると、この単純な物理原則の修正すら効かなくなり、面をまっすぐ向けたからまっすぐ飛ぶはずだという認知バイアスに支配されてアウトを連発するんです。
これ重要な問いを投げかけていますね。私たちが大事な場面で限界を突き抜けれないのはスキルの不足ではなく、単に脳の使いすぎで認知機能がバグっているのが敗因だと。
そういうことです。私たちは豪快なスマッシュや完璧な論理のプレゼンというドーパミンが出る快感、つまり報酬に溺れやすいんです。
まさに高性能なスポーツカーに乗っているようなものですね。アクセルを全開にしてエンジンの爆音を聞くのは最高に気持ちいいし、俺は仕事してるぞって気分になる。
よくわかります。
でもそんな運転をずっとしていたら、本当にスピードを出さなければいけない勝負度でガス欠になってしまう。賢いドライバーは惰性、つまり下駄預けを使ってスッと力を抜いて燃費を稼ぎながら走るんですね。
素晴らしい例えです。その力を抜くことに関連して一番恐ろしい罠があるんです。
罠ですか？
それはギリギリの厳しい球がまぐれで決まってほっとした瞬間です。
ほっとした瞬間？むしろよしって勢いに乗れそうな気がしますが。
人間の脳は極度の緊張から解放されて助かったと安堵した瞬間、急速にアイドリング状態に落ちます。つまり脳の電源がふっと切れるんです。
電源が切れる？
だからその直後のラリーで何でもない簡単な球をとんでもないボンミスしてしまうんです。
うわー、これリスナーの皆さんも心当たりがあるんじゃないですか？重圧のかかる重役会議でのプレゼンを完璧に終えて自分のデスクに戻ってほっとした瞬間、全然関係ない簡単なメールの宛先を間違えて大問題になるみたいな。
全く同じメカニズムですね。いかに脳のリソースの有限性を理解し、どこで力を抜き、どうやって脳を使わずに勝負するかという視点を持たなければ本番では生き残れないのです。
弱点の直視、心理的安全性、行動主義、そして脳機能の温存、ここまで深く掘り下げてきましたが、ではこれを私たちはどうやって自分自身の日常に落とし込めばいいのでしょうか？
コーチはレポートの最後で痛烈なメッセージを残しています。翌週までに直さないものは1年後も絶対に直さないと。
うわー、厳しい。
人間には今のままの自分でいたいという現状維持を選択させる強烈な内的バイアスがあります。先ほどの隠れた報酬ですね。
変わらないことのご褒美ですね。
ええ、それを打破し1週間以内に具体的なアクションを起こさなければ一生変わらないぞという警告なんです。
この記事の最後にちょっと面白いメタ的な視点も載っていましたね。世界一の読解欲を持つ AI の熱気なままだしというおまけコーナーです。
ああ、ありましたね。
AI すらもこのレポートを読んで、これは単なるスポーツ指導の枠を超えた人間の脳をリソースの有限性とちっぽけなプライドに対する容赦なき宣戦布告であると絶賛しているという。
AI の目から見ても極めて合理的で普遍的な真理をついているということです。具体的なアクションのチェックリストとして、自分の弱点から逃げない、自分が得ている隠れた報酬を自覚する、ほっとした瞬間こそ集中をパッと切り替えるなどが提示されています。これらをどう日常に組み込むかが問われています。
つまりこれは全体として何を意味するんでしょうか？私たちが日常でよく口にする、まあ今日は疲れたから明日からやろうとか、来週から本気出そうという言い訳、
はい、
実はそれ自体がセクション1で話した変わらなくて済むという安心感、あの隠れた報酬にどっぷり使っている証拠だという残酷な事実ですよね。
その通りです。変わらないことの心地よさを今すぐ捨てて、1週間以内に変化を起こす側の人間になれるかどうか、全てはそこにかかっています。
今回の深掘りを通して、あなた自身の日常や仕事を振り返ってみてください。無意識のうちに同僚にマウンティングしたり、天気のせいにしたりして隠れた報酬を灯っていませんか？あるいは、全ての仕事で完璧を求めてフルスイングし、無駄に脳機能を消費して自滅している場面はないでしょうか？
本当に日々の気づきが大切ですね。
最後に一つ、新しい視点をあなたに提案したいと思います。もし私たちの脳機能が1日に使える有限なバッテリーだとしたら、あなたが日々の生活の中で無意識に強打しすぎて不要なエラーを引き起こしているタスクや人間関係は何でしょうか？
うん、考えさせられますね。
逆にあなたの生活の中であえて力を抜き相手に下駄を預けるべきなのは誰に対してどんな場面でしょうか？ぜひあなた自身のコートの上で考えてみてください。
いい視点ですね。
さて、今回も非常に濃密な知識の旅でしたね。今まで見えていなかった限界の壁の正体と、その向こう側が見えてきたような気がします。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。